たぬきの糸車、岸波。昔、ある山奥に木こりの夫婦が住んでいました。山奥の一軒家なので、毎晩のようにたぬきがやってきていたずらをしました。そこで木こりは罠を仕掛けました。ある月のきれいな晩のこと、おかみさんは糸車を回して糸を紡いでいました。キーカラカラ、キーカラカラ、キークルクル、キークルクル。ふと気がつくと、破れ障子の穴から二つのクリクリした目玉がこちらを覗いていました。糸車がキークルクルと回るにつれて、二つの目玉もくるりくるりと回りました。そして、月の明るい障子に糸車を回す真似をするタヌキの影が映りました。おかみさんは思わず吹き出しそうになりましたが、黙って糸車を回していました。それからというもの、タヌキは、毎晩毎晩やってきて糸車を回す真似を繰り返しました。いたずらもんだがかわいいな。ある晩、小屋の裏でキャーという叫び声がしました。おかみさんがこわごわこわごわ言ってみると、いつものタヌキが罠にかかっていました。かわいそうに、罠になんかかかるんじゃないよ。たぬき汁にされてしまうで。おかみさんはそう言って、たぬきを逃がしてやりました。やがて、山の木の葉が落ちて、冬がやってきました。雪が降り始めると、木こりの夫婦は、村へ降りていきました。春になってまた木こりの夫婦は山奥の小屋に戻ってきました。戸を開けたとき、おかみさんはあっと驚きました。板の間に白い糸の束が山のように積んであったのです。その上、ほこりだらけのはずの糸車には巻きかけた糸までかかっています。はあで、不思議な、どうしたこっちゃ。おかみさんはそう思いながら、戸までご飯を炊き始めました。すると、キーカラカラ、キーカラカラ、キークルクル、キークルクルと、糸車の回る音が聞こえてきました。びっくりして振り向くと、板戸の陰から茶色の尻尾がちらりと見えました。そっと覗くと、いつかのタヌキが上手な手つきで糸を紡いでいるのでした。タヌキは紡ぎ終わると、今度はいつもおかみさんがしていた通りに束ねて脇に積み重ねました。タヌキは不意におかみさんが覗いているのに気がつきました。タヌキはぴょこんと外に飛び降りました。そしてうれしくてたまらないというようにぴょんぴょこ踊りながら帰っていきましたとさ。